京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
この時間は京都医療福祉ラジオ NPO ボランティアだよりをお送りします。今日のパーソナリティは京都救急医療情報キットを作る会代表の山本智子です。まず最初に自己紹介をさせていただきますと、私は現在高齢の両親との3人暮らしで、体の不自由な母を自宅で介護しております。で、今日ご紹介させていただきます救急医療情報キットって一体どういうもんなんっていうことなんですけれども、簡単に言いますと、皆さんご家族やご友人のどなたかが例えば急に具合が悪いならはって119番して救急車に来てもうたっていうような経験が一度は終わりかと思うんですけれども、救急医療情報キットっていうのはそういうもしもの時に備えてですね、例えばかかりつけのお医者さんであるとか、持病はどういうものがあるとか、アレルギーがあるとかないとか、どういうお薬を飲んでるとか、そういう自分の医療情報とか、あとは緊急連絡先とか、そういうものをあらかじめ情報紙に書いておいて、こう一つの容器の中に入れておいて自宅の冷蔵庫に保管しておこうというものなんです。それで自宅に駆けつけた救急隊員の人が冷蔵庫を開けてその容器を見つけてもらおうっていうもんです。キットっていうのは容器っていう意味なんですけれども、容器自体は、17-18センチぐらいの透明の筒で、それにいろんな情報とか、あと別にですね、お薬の説明書とか診察券とか保険証のコピーですね、あと本人のお写真とかでもいいです。そういうものを入れて、蓋をします。で、あとはそれが冷蔵庫に入ってるということがわからないといけないので、冷蔵庫のドアと玄関の方に、シールとかポスターなどを貼って気づいてもらえるようにします。そういうことをすることによって少しでも早う救急隊員の人に正確な情報が伝わって、その結果その場で迅速に処置が受けられたり、またちょっとでも早う病院に搬送してもらえたり、またいち早くご家族と連絡が取れるようになったり、そういうふうにできるとええなっていう、そういうものです。私がどうしてこれを作ろうかな、その救急医療情報キットを作る会を始めようかと思ったきっかけなんですけれども、実は介護をしているんですけれども、この10年で13回ほど母が自宅で転倒しまして、そのうちの半分は救急搬送されているんですね。で、その時の経験で高齢者の方でなくてもまずこうもう動転してしまいますし、でその時にいろんなことをこう救急隊員の人に聞かれるんですけれども、こう正確に冷静に答えるっていうのはとても難しいです。どんな薬飲んだはんやとか、どんな持病をお持ちですかとか、いっぺんにいろんなことを答えなんですけども、なかなかこう落ち着いてはできませんでした。それで、最初は母の部屋にこう A4 の紙にそういう一覧表にしたのを貼ってたんですけれどもね、ある日友達が来まして、それを見て家の中でどこでこけはりは分からへんのに、ここに貼っといても、もし違うとこでこけはったり気ぃついてくれはらへんかったら何もならへんのんちゃうのっていうふうに言いましたもので、で、そうやなっていうふうに考えていたところ、たまたまテレビの特集番組で、他府県のもんなんですけども、救急医療情報キットっていうもんを65歳以上の 一人暮らしの年寄りの方に配布していますっていう、そういうニュースをやっていたんです。で、それを見たらこう冷蔵庫やったらもう必ずどこの家にもありますし、で冷蔵庫にあるいうことが、決まりとして決まってたら、絶対救急隊の人も見つけてくれはんやなっていうことを思いまして、それで京都市内でもどっかでこのキットいうのをもらえるんちゃうかなと思っていろいろ尋ねてみたんです。で、自治体とかあるいは消防局とかいろいろ尋ねたんですけれども、結局それが見つからなかったので、まあそれやったら自分で作ってみたらどうやろうっていうふうに思いまして、で、家族の分を試しに作ってみました。で、こういざ自分で、作って保管してみると、まあ今度なんかこけたりどんなこう何かが家の中で起こっても、こういざっていう時にはこの救急キットをこう救急隊員の人に「はい」っていうふうに渡せばいいし、もしまあ一人だけやったとしてもこう見つけてもらえるようにシールとか貼っといたら安心なんやっていうふうに思いましたら、すごくこうホッとしましたもんで、自分みたいにこうご自宅で一人で家族を介護されてる方とか、あるいはまたこう一人で暮らしてらっしゃるお年寄りの方とか、ご家族と一緒でも、お昼間はお仕事に行かれているのでお年寄りが一人になるっていう時間がある方とか、そういう方もきっとこういうものがあったら安心して働いたり外に行ったりできるん違うかなっていうふうに思って、それで自分でホームページを作りました。で、そのホームページを見ながら作ったら、こう誰でもこの救急医療情報キットを作れるっていう、そういう形にしまして、でこれを見てよかったら作ってくださいっていうことを今あちこちに紹介をしています。材料も、100円ショップのものを使っていますので、とても費用もかかりませんし手軽に作れます。ご自宅の、パソコンとプリンターがあれば誰でも作れます。で、実際他府県ですけれども、こう119番して救急隊の人が来はった時に、本人さんはもう全然喋れない状態やったんですけども、このキットがあって、情報が伝えられて助かったっていうような、そういう例もたくさん報告を、読みました。で、まあ一応、今配布されている無料配布とかはこう高齢者の方とかが他府県でも多いんですけれども、まあ、高齢者に限らず、例えばこうちょっと健康に不安があるとか持病があるとか、こうどんな方でもこう一つ日頃から用意しておくと、いざっていう時にこう自分の命を守ってくれるものになるんじゃないかなっていうふうに考えています。今この京都救急医療情報キットを作る会っていう名前でご紹介いただいたんですけれども、正直言いまして10月にホームページを今作り始めたばっかりなんです。で、完成したホームページの方をこう見本のキットと一緒に京都市内の医療福祉とか、あるいは消防関連の団体さんとか、あるいは高齢者の支援をされている団体さんに向けて PR をしているところです。なのであまりまだ何も始まったばかりで具体的にっていう活動報告はできないんですけれども、こういろんな利用の仕方をしてもらったらいいなっていうふうには思います。例えばパソコンの得意な高齢者の方でしたら、ご自分でホームページを見ながらキットを作ってくださってもいいですし、あるいは、ご家族が親御さんのためにこうキットを作って持って帰らはって、ご実家で一緒に情報を書き込んで、冷蔵庫に保管してあげるっていう、ちょうど今年賀状を作る時期ですし、同じように、家のパソコンとプリンターで一緒に作ってもらうこともできますので、そういう利用の仕方とか、あとこう地域の単位ですね、京都市内でもいくつかの地域ではすでにこう地域の取り組みとして配布されているというところもあると聞いていますけれども、まだまだごく一部に限られているみたいです。で、町内会とか老人会とか、そういった地域ですね、あるいは訪問看護 事業所さんっていうか、そういうあのスタッフのさ、あ、看護師さんとか、ヘルパーさんとか、そういう方にもあの必要なご高齢の方がいらっしゃったら、作っていってあげて、一緒にこう情報シートに記入してもらうっていうようなお手伝いもできると思います。はい、まず今日はあの何よりもこういう救急医療情報キットっていう、こういうもんがあるっていうことを、あの京都でもできるだけ行さんの人にまずはあの知ってもらいたいっていうふうに思って寄せてもらいました。なのでできるだけ行さんの方にホームページの方を見ていただきたいと思います。あのホームページにはキットの、あの作り方ですねとか使い方とかは写真付きで詳しく説明をさせていただいていますので、検索サイトですね、 Google とか Yahoo とかそういうのありますね。検索サイトの中に、京都っていう言葉と、あと救急医療情報キット、救急医療情報キット、キットはカタカナなんですけど、のこの2つの言葉を入力して検索していただいたら、だいたいあの上の方に出てきます。ホームページの名前は京都でも救急医療情報キットを作りましょうっていう名前になっています。最後に、介護してるとこう毎日が小さいあのもしもの時みたいなのの連続なんですけども、こう高齢者だけに限らず、誰でもこういつ想定外っていうか、もしもの時っていうのが起こるっていうかどうかっていうのはわからないですし、あの救急医療情報キットはこうご自分が意識がない状態だったり、お話ができなくなったような状態の時、特に命を守ってくれるものになってくれますので、あの高齢者の皆さんだけやのうて、どなたでもご自分のためにぜひ一つ作っておいてもらいたいと思います。この時間は京都医療福祉ラジオ NPO ボランティアだよりをお送りしました。今日のパーソナリティは京都救急医療情報キットを作る会代表の山本智子でした。ありがとうございました。